本と雑談ラジオ。こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんばんは、カジノマスの小内です。
こんばんはでした。今はもう真夜中です
ね。真夜中ですね。
12時15分です。
今日は、日付的に言うと11
月8日になりましたね。
8日になったところですね。はい、最近はいかがですか、小泉さんは。
ですね、まあこまごまと忙しいんですよね。家賃をね、小宮さんの家に直接払いに行くんですよ、はい、新潟で仕事場として借りてるアパートで、はい、そしたらね、あの柿をもらいました。
なんてほのぼのとしたエピソードなんだ。
おばあちゃんの方には柿をもらったんですけど、はい、ご夫婦で老夫婦でやってらっしゃって、はい、でガスをそろそろ寒くなってきたからストーブつけたいなと思って契約したんですよ、あんまり寒くて、はい、その時にうち入り組んでるから場所がわからないって言って、はい、業者さんがなんか目印にある建物とかありますかつって電話を起こして、でも何にもないんですよ、はい、でその時に近くにいるかなと思って2階なので窓をガラッて開けたら、はい、キュッてみたいななんか音がしたんですよ、高い音が、そしたら真下で大家さんのじいさんの方が植木の手入れをしてて、はい、すごい睨んだんですよ、何だろうって思って、で、まあ、近くにガス屋さん来たら手振ろうと思って外階段降りて行ったら、はい、大家さんが電話しながらですよ、はい、話してあんた犬飼ってんのかって言われたんですよ。その窓がキュッてなった音が、はいはいはい、子犬の鳴き声に聞こえたみたいで。
そんなアパートで買えませんよね。
そう、そんなだから、あ、最初何のこと言われたか分かんなかったんですよ、で犬なんか飼ってませんよっつって言っても、なんかすっごい、はい、こう犯罪者を見るような目で、
はい、
ずっとじわーって睨まれて、それでね、感じ悪いなと思いました、
なんでそう思ったんですかって聞かなかったんですか。
だから窓の音ですよって言ったら窓みたいに言われて、
うーん、謎ですね。
そうですね。
そうですか。僕はね、今日近況と話したいことはですね、
はい、
ちょっと長くなるけどいいですか。
あ、どうぞどうぞ。
あの、僕元相方たちがね、
はい、
まだ芸人やっていて、
うん、
3人組だったのが僕が抜けてスッキリしたってことで、
うん、
スッキリソングっていうコンビになってるんですよ、
うん、
で SMA ソニーミュージックアーティストってところに所属して、結構事務所内では頑張ってもうトップとかになってるんですけど、M1 にね、
うん、
挑戦してるんですよ今、
うん、
で去年も挑戦して、
うん、
まあ、去年でも挑戦したのが結成直後だったんで、
うん、
あんましうまくいかなくて、今年2年目なんですね、
うんうんうん、
2年目っていうか、でもまだ結成1年ですよ、
うん、
ちょうど、
うんうん、
そんな彼らのね、こう、あ、でちなみに今準々決勝、本日の段階で準々決勝まで行ってて、
お、
準決勝に行けるかどうかは明日分かるんです。
準決勝で通ると認定漫才師になるんですよね。
それはね、ザ漫才じゃないですか。
あ、そうか、
M1
になったからもうないんだ。
そうですね。で、明日っていうか明けて今日ですね、明けて今日分かるんですよ。
あ、
でその話はちょっと後にするんですけど、
うん、
その僕がね、3回戦を見に行った時の話を、
うん、
あ、違う、2回戦かな、もうちょっと記憶がおかしくなってますけど、
1回戦はなんか遅刻して見れなかったんですよね。
1回戦っていうかね、もうちょっと忘れてますけど、いろんなこと忘れてるな僕、
うん、
あの、待って、
メルマガで読みましたよ。
メルマガに書いたんですけど、2回戦だったかな。
あ、そっか。
なんかもうそういうこといつも間違えちゃうんで、あの、大変申し訳ないんですけども、多分ね、2回戦から3回戦に上がる時のを見たんじゃないかな。
うん、
それを見に行ったんですよ、
うん、
で浅草に、
うん、
浅草のね、ゴロゴロ会館ってとこに。
ゴロゴロ会館、
はい。それでその日はその何時ぐらいからスッキリソングが始まるかを聞いてたんですね、
うん、
関係者の人に、
うん、
で関係者っていうか知り合いに、
うん、
でちょっとその時間には間に合わせたかったんです。本当はスタート時から全部見た方が面白いことは確かじゃないですか、でもちょっと仕事があったので、 とにかくスッキリソングのとこだけでも見たかったんですよ、うん、それで浅草に行ったんです、
うん、
ところが電車がね、ちょっと止まったんですよ。で結構ギリギリの時間になっちゃったんですよね、仕事してて。
電車はよく止まりますよね。
でもうすごい焦った気持ちで、
うん、
そしたら LINE とかでその知り合いがね、
うんうん、
なんか予定よりも早く始まっちゃうかもしれないと。
薪で行われていると、はい、
この炭具合だと、うん、なんかもうあと少しで始まっちゃいますとか言うんですよ、
うん、
ですごく焦って、うん、浅草駅に着いたんですね、
うんうん、
それでもう僕高校生だから、うん、コロコロ会館って見たことあったけど、うん、間違いないように地図を見たんですよ、
う
ん、こう街角にある地図、
地図アプリじゃなくて、
まあ、僕アプリもすごく方向しすぎてかえってね迷うんですよ。
なるほど。
アプリ見ると、あとあれ方向感覚がこうさ、
なんかグニャグニャしますよね。
磁石がさ、ちゃんとしてないから、
あと傾ける位置によっても真後ろに進んでることになったり、
かえってあれ見ることで遅れたりしません？
僕はないですね。
結構そういうことが
助かります。
そういうことが多いし。だいたい地図アプリ見ながら全く違う街に降りちゃったことまであるんですよ、うん、
へ、
そもそも浅草で昔花月っていうところに仕事で行くときがあって、
うん、
花月ってアプリで入れたらラーメン花月に出ちゃったことがあるぐらい、あの花月で出てこなかったんですよ。
なるほど。
浅草で、
うん、
でまあ、そういうね自分のこうダメなところを知ってるから、
うん、
まあ、とにかく街角も地図を見てたんですよ、
うんうん、
したらそこにね、あのほら人力車の方がね、
は
あ、話しかけてきたんですよ、
はあ、
どこに行くんですかと。で、まあ、観光してほしいみたいなんだけど、
あの人力車っていうのはお笑い事務所の人力車じゃなくて、はい、人が後ろに乗せて、
乗せて浅草でやってるじゃないですか、こう人力車が走るやつ。
そう、
なんかお兄さんたちが、こうなんかこう筋肉流のお兄さんたちが走ってくれるっていうサービスで、
スピード車の水着みたいの着てるんですよね。
そうそうそう、あのそれでそのお兄さんが声をかけてくれて、いやゴロゴロ会館なんですけどって言ったら、その人が親切にね、地図のこの辺ですって教えてくれたの。
はあ、
そしたら結構駅から遠かったの。
なるほど。
で、こんな遠いのかと思ってたら、
うん、
なんか、まあ、お兄さんがすごい親切だったから、
うん、
すいません、じゃあお兄さんここまで連れててくれませんかっていうふうに言ってみたの、
うんうんうん、
で、まあ、観光だから普通は1時間いくらとかなの。
なるほど。
で、最低金額が2000円だったの。
高い、
うん、で、まあ、タクシーとか拾ってもよかったんだけど、
うんうん、
まあ、とにかくそのお兄さんが親切だったから、
うんうん、
まあ、ちょっと観光しなくて申し訳ないけど、
うん、
この現場まで走ってくださいって言ったの。したらすぐ走ってくれればいいのに、なんかこう受付に電話しなきゃならないらしいの。これからお客さん乗せますみたいな。
大変なんですね。
それでまず時間が経つじゃない、
うん、
それで乗って走るとまたお兄さんが気を使って観光してくれると
するの。急いでくれとは言ったんですか？
言ったの。だからちょっと、すいません、観光いいから、
うん、
で、記念写真はどうですかとか言うの。
うん、
だから、いや、ちょっと、とにかく急いで。
1秒でも早くたどり着きたいんです。
すいません、とにかく急ぎたいんですって言って、本当申し訳ないって言って、で、お兄さんちょっと不満げだったんだけど、
うん、
とにかく走ってくれたの。
うん、
で、まあ、結構細道とかもちゃんと走ってくれて、
うん、
割とこう、もう少しで着くって感じになったの。
うん、
ところが、その時、よりによって財布の中に1万冊かなって、で、1万冊渡したら、
うん、
お釣りをくれるのにやっぱ時間かかっちゃって、もう時間がどんどん過ぎていくと思うじゃないですか、
うんうん、
それでゴロゴロ会館着いたらまた酔いによってなんか5階とかなんですよ、会場が。でこうなんかエレベーターみたいに乗って、もう早くしてくれ早くしてくれって言って、
おうおう、
やっと着いたの。だけど着いたけどすぐには入れてくんないのよ。あの漫才と漫才の合間に、
あ、ブロックごとで
の時間にこうドアが開くのやった。
なるほど。
それでふとなんか予感がして、ドアにこう耳をこうつけて見たの。したら、あ、これなんか聞き覚えがあるなっていう、元相方詩人こと本田くんのね、こう不思議な抑揚のおしゃべりが聞こえて、で爆笑も聞こえるんですよ。でまたなんか聞こえなる声が聞こえて、
うん、
だから本田さんと
上田
誠さんっていう2人のね、
うん、
あの元相方たちがやってるっぽいの、
うんうん、
でも、まあ、あんまり聞こえなくて、
うん、
爆笑だけが聞こえてくるの、
うん、
で終わって開いたら、
うん、
もう消えてて、
はあ、
で調べたらやっぱりその僕が聞いてたのはそのスッキリソングだった。
なるほど。
でもう本当に悔しかったんですね。あと30秒早かったら見れたんですけど、
なるほど、
もうそれで見れなくて、あ、すごい悔しかったな、だけどあんなに受けてたんだからって思ってたの、
はい、
ところがその回は落ちちゃったのね。
あららら。
でまあ、2回戦で落ちちゃって、でわすごい残念だなと思ってたんだけど、後にそれが追加合格っていうの
は、そういうのあるんですか、補欠合格みたいな。
そうそう、で3回戦に行って、でそれはこの間僕、チケットルミネでね、ルミネでやる、あの
ルミネ
の吉本で チケットを入手して、
ええ
まあ、それがちょっとなんか親切の人が取ってくれたんだけどチケットで僕とあと目黒雅也さんっていう一緒にあれ食べたいって本作った人が、うん、
絵本を作ったイラストの上手な人、
で目黒さんはもともと元相方の本田くんのすごい学生時代からの仲間で、まあ、本田くんの紹介で知り合ってるんですよ。
ルームシェアもしてたんですよね。
だから元相方同士みたいな感じで、二人で応援に行ったらまあうまくいってネタがでそれで結局追加合格だったのに、
うん、
準々決勝まで行った
んです。すごい。
ところが、まあ、準々決勝の日が、仕事が入ってたんですよ。まあ、小泉さんの紹介してくださった、
はい
映画のね、
はい
渋谷国際映画祭の舞台挨拶の仕事は後から入ったんだけど、その前にもう母親教室っていう、
はい
夜の昼寝でやるね、イベントのゲストとして呼んでいただいて、でもそれはだいぶ前に約束しちゃってたから、どっちにしろ絶対行けない時間だったんですね、で、まあ、その後に昼間にちょっと小泉さんから紹介していただいた、
渋谷国際映画祭、
まあ、僕が主演で、朝から夜の昼寝の店長が副主人公で、
そうです
で小泉さんが監督したね、
僕はその日豊橋で漫画のイベントがあって、その舞台挨拶とか上映に立ち会いたかったんですけど、そっちが先だったから行けなかったんですよ。
そうですね、で僕は行ってそれでなんかそのプロデューサーの方が気を使ってくれて、僕に短歌を読む機会を与えてくださったりして、わざわざ僕ステージに行って、じゃあ短歌を読みますって言って、まあ、映画の短歌をね読んだんだけど、まあ、みんなちょっとシーンとしちゃって滑ってしまったみたいな。
そうですか。後でみんな挨拶良かったですよって言ってくれましたよ。
で、まあ、ただ僕だけ本当にそういう時間をくださって、他の人はみんな名前言うだけでものすごい数の関係者がいるから、出演者と監督が一言名前言うだけでどんどん進んでいくみたいな。
そうなんですか。
はい、だったの。
じゃああんまり行かなくてもよかったのかもしれないですね。
それでその後映画の上映が終わった後の休憩みたいな時に、僕がわざわざ呼ばれて、でマソンさんの短歌をって言われて短歌を読んで、
はい、
でその後マイクで夜の昼寝の英検のね、
はい、
上映会の宣伝までして
11月13日
帰ったから、はい、行ってよかったんですよ。
ああ、ありがとうございました。
そして、まあ、その後のね夜の昼寝のイベントもうまくいって、
は
い、っていうのが昨日だったのか。
なるほど。
そして今日に至るんですけど、
僕はねその映画の打ち上げに、
はい、
豊橋から帰って参加して終電まで、
はい、
すごい楽しかったです。
そうですか。でも小泉さんの映画も僕が主演で僕の性格をうまく生かした、
はい、
しかも僕自身カジマスのコーチ役っていうのをやったから、クスクス笑いでしたけど、結構インパクトがある感じで、なんか届いてる感じがありました。
割とね褒められましたよ。でも後で知ったんですけど、撮影してくださった神田さんっていうカメラマンの方が、はい、なんかねもう本当に商業映画いっぱいやってらっしゃるすごい人で、
そうですね、
昨日初めて知ったんですよ。
でも
失礼したなって思って。
でも、 ものすごくよく撮れてて、なんだろう、
上手でしたし ね
アドリブで結構僕やってたんだけど、うまいこと作られてましたよね。
そう、的確に抑えてくれてました、
なんかものすごいちゃんとした映画になってました、なので皆さんなんか機会があったら、
ギャラもたった5000円でやっていただいて申し訳なかったんですよ。本当
にぜひ見てほしいですね。僕のアパートで撮ったんです。
そうそうそう、
家賃4万円フロア用のアパートで、からスタートして、近所の公園でこうちょっとしたシーンがあるんですけど、
はい、
割と自分の今までの夜昼英検の出演作の中でも代表作になるぐらい自分っぽい、しかも君の名前のアンチも含めた、
はい、
ちょっといい作品になりましたね。
おしっこを漏らす男
っていうタイトルです、
はい、
それでも言いにくかったです。
11月13日夜の昼寝、夜昼寝券14の、
はい、舞台挨拶でとても言いにくかった。
ございます。
おしっこを漏らす男、
マスノさんは漏らしません。
それ言っちゃダメじゃないですか。
そ
うか。僕が漏らすのかなと思って見なきゃ
だ。そうです ね
まあでも聞かなかったら押してみてください。ささやかな映画ですけどね。
そうですね、11分ですが、はい、夜昼券は5分バージョンを上映します、
はい、
よりタイトな、
まあ、そんなこんなでね、そうだ、それでね昨日僕結局見に行けなかったんですけど、
はい、
準々決勝
ソング
噂をみんなが教えてくれるわけでしょ、仕事の合間に LINE、とかで、したらスッキリソングの2人は、
はい、
上田さんっていうのがすごいベテラン で、
うん、
で本田くんがすごく
ツッコミがすごい上手なんですよね。
そうなんですよ、すごく新人なんですけど、 2人とも噛んだんだって。
へ
ー。それで2人とも噛んだ後に本田くんがアドリブですごく上手にそのことをひっくり返すようなアドリブを言って、はい、そこが一番爆笑を取ったんだって。
へー。
だからそれ聞くとなんかうっかり通ったんじゃないかと思うけど、だから本人たちはもう落ちた気で
予断を許さない状況なんですね。
まあ、本人たちはもう来年に向けてって気持ちになってるみたいなんだけど。
でも噛むのってそんな致命的なんですか？
ね、分かんない。だから面白いんですよ。とにかく、
うん、
もうね、3回戦でみんな面白いの。
うん、
もう3回戦でつまんない人いなかった。
なるほど。
下手、失敗したなっていう人はちょっといましたけど、
うん、
あ、この人今失敗したな、
うん、
でそういう人落ちちゃうんですよ。
うん、
でも準々決勝になったら、
うん、
もうなんでこの人たち売れてないんだろうっていう人しかいないんですよ。すごいんですよ M1 って。もう来で、あの芸人のレベルがもう今日本にいる芸人って、もう例えばダウンタウンとかに憧れて始めた人たちが多いから、
はい、
もうあるところレベルが高いところ始めてるから、ね、もうね、なんでこんなにすごいものがみんな知られてないんだろうって人がいっぱいいっぱいいるんですよ。だからスキルソングがする中ではキャラクターが立ってて、なんかこうヤンキーみたいな上田さんと、なんかこう白っぽいのに生意気な本田君っていう、すごいキャラが立ってるし、ネタもすごくオーソドックスで、ものすごくやり尽くされたネタをあえてやってるんですよ。そこも面白い、あの評価されるっていうか、あの有名な設定をよくこんなに面白くしたねっていう感じなんです。だけど本人たちはもう来年に向けて頑張ろうと思っちゃってて、で僕は言霊の力を信じてるから、
うん、
まだ通るかもしれないと思ってて、
うん、
まあ明けて今日ね、
はい、
それが分かるんですけど。
なるほど、今日発表なんですね。
ただあそこまでね、だから評判になってたら、つまりその挽回するためのこうアドリブが、
次も決勝ですか？
そうですよ、もし取ってたらね、
テレビに出る。
準々決勝。
あ、準々決勝、
うん、
そうか。
準々決勝まで残るともう業界の人が見てるの で、
そうです、ね、
あのほらオリエンタルラジオが結成した年っていうか、
はい、
学生時代にも吉本の学校の時代に、
はい、
初めての挑戦で M1 で準々決勝まで行って、でそれでその時とほぼ同時にテレビに呼ばれて、
武勇伝武勇伝
で、 す、ね、でブレイクしてるんですよ、
はい、
でも吉本で も、 もう有名で、彼らはお前らは絶対準々決勝まで行くよっていう予言されるんですよ。でその通りになるんですよ。
へ
で、だからそこらへん準々決勝ってもうすごいんですけど、
はい、
でもスキルショングの前、今回 の、 そのミスがかえって名を高めてて、
うん、
あのなかなかできないアドリブだったらしくて、そのむしろミスしたことが笑いにつながってわざとやったんじゃないかというぐらいの、
うん、
まあ、わざとではなかったみたいなんですけど。
うーん、
でも
どんなことしたんですか？
まあ、噛んだことを利用して、あのね、これもうネタバレになっちゃうかもしれないんだけど、
この後も同じネタやるんですか？
ずっと、ね、同じネタやって、
ああ
のほぼ2つぐらいのネタを
言わない方がいいかも、
まあ、映像で見れちゃうと思うんで、あの3回戦のネタがもうちゃんとギャオで見れるんですよ。でギャオで3回戦のやつはすごくよくできてて、でそのミスがあるという準々決勝のも多分ギャオで見られるようになると思うんですけ ど、
なるほど、
あの、まあ、それで見てみてください。
わかりました。
ミスしたことがちゃんと生きるタイミングで、
そんなに言われるとどんどん見たくなってしまう、
で僕そのミスしないことよりもミスした時にそんなドリブできるってことの方がすごい気がしちゃって、
僕はね別に噛んだっていいんじゃないかって常々思ってるんですけど、
確かに僕
なんでそんな噛むことにみんな目くじらを立てるんだって思う、
まあ、それもそうなんですけど、ただその全部が面白い時にマイナス点がないと、
そうですね、
だ多分アスリートみたいなもんで、
うん、
こう着地の時に失敗しないとか、
はい、
そのようなことがもはや問われてしまうぐらいのレベルになっちゃってて、でも本当言うと、噛んでもそれを挽回したのが面白い方が、テレビ的には向いてると思う、
まあ、ただね、まあ、それは賞レースのコンテストだから噛むのが NG っていうのは分かるんですけど、
はい
はいはい、一般のなんか
分かりますよ、
会話ですら噛むことが分かんだみたいな、
はい、分かります、
なんだよって。だからね、お笑いブームの弊害だと思ってるんですよ。お笑いブームのせいでどんどんこの世の中の同調圧力が高まってるし、ま
あ、そうですね、あの
空気なんかクソくらいだって思ってるんですよ。
ダウンタウンの松本さんがお笑いのことをいろんな言葉でね、うまく説明したことが功罪でね、いいとこもあったと思うんですけど、本当にごく普通の一般人が
そう
ものすごく
お笑い、オチがないとか、
そうお笑い芸人気取りで
ね
本当にやってごらんよ、たった2年やった私に言われたくないかもしれませんけど、本当に本当に大変ですよ、
ね、
もうね、あのそんなあんな狂うみたいなことを10年以上やってる人とかもう、あもう多分病んでると思う、もう あの動物園の動物は全て気が狂ってる定説があるんですけど、そのぐらいの世界ですよ。
へ
だからもう成功してる芸人さんはものすごく能力高くて、ものすごく運もいいと思います、スッキリソングはだから僕の結構勝手な希望は、今回で本当に準々決勝まで行ってその後行くかどうかともかくとしてテレビの人に気づかれて、テレビのオーディションとかに通りやすくなり、テレビに出るようになったら急にそれで注目されてブレイクっていうのが僕の中のスッキリソング感だったんですけど、ちょっとそれは明けて今日の結果次第ですね。でももうライブとかにはすごいぞ、こんな人たちいたんだっていうのが騒がれてて、
ファンが押しかけてる、
あの毎回だってライブやるごとに検索するんですけど、僕スッキリソングの、そうすると初めて知ったけど本当に面白かったっていう感想がすごくて、お笑いファンってみんなこうチェックしてるじゃないですか、今まで何も知られてなかったんですけど、ついに名前を知られるようになって、なんかもう昨日朝までかけて深夜のツイキャスとかもずっと30人ぐらいの人が朝まで何時間も見てたから、聞いてたから、
すごいですね。
だからあの結構本当にいいとこまで来た感じがします。てか成功してくれないとちょっと私の2年間がただの無駄だった気がしちゃうんで、本当にわがままな意見で申し訳ないんですけど、
でもね、もともと増野さんが芸人活動するっていうのがきっかけで今あるわけですもんね。
そう、僕が本田くんを相方に呼ん で僕がソニーという事務所が好きで入って、そのソニーの先輩を勝手に僕が一緒に組むことを決めたのも、僕が相方いない時にね、本田くんいない時に、もう決めましたって言って入っていただいてって経緯があるんですよ。だからもちろん2人の力なんだけど、自分たちが3人でやってなかったらあの組み合わせにはならないから、それはもうある責任を感じてるし、あとすごく良くなってると思うんです。3人の時よりも圧倒的に良くなってるんですよ。それは結構もう僕自身が今物書きに戻っちゃったので、できることはあまりないんですけども、とにかく期待してますね。
はい、
なんかでもね、本田くんとか引きが強い人なんですよ。一緒にやってると不思議なことがやっぱりいっぱい起きて、だからっていうこう帰って遅刻したことがラッキーにつながるとか、何か忘れてきたことが帰ってその目立ってプロデューサーに気に入られて LINE 交換できるとか、そういうなんかって不思議なことが、
災い転じて福となすんですね。
まあ、変なことも嫌なこともいっぱいあったんですけどそういう、こう引きの強さがある人たちなので、なんかね、その、まあ、テレビなんてそういうことの積み重ねじゃないですか、何かの間違いでブレイクするようなことがあるから、そういうのはね強いと思うんですよ。一回テレビに出てトークでちゃんと面白いこと言ったら、何あの人たちってことになると思うから、それをねちょっと僕はねすごい強い念でね、こうなんか祈っています。はい、長くてごめんなさいね、結構長く話しました。僕ね、
近況がありました。
ありましたか。
あのね、同級生が死んじゃったんですよ。
へえ、なんで。
ね、自殺で。
もうでも僕たちの世代だと多くないですか。
あのね、多分童貞だったんですよね。
じゃあ童貞からかっちゃダメでしたね。
まあ、ね、 ちょっと童貞をこじらせて、こじらせて煮詰まっちゃって、ショタコンってご存知ですか？
あのちっちゃい子が好きな、
そう、男の子
を。ゲイの人なん
だ。ゲイだから、ゲイではもともとないんだけど、あまりに童貞すぎてそこまで行っちゃったのかなみたいな。まあ、
ショタコンってそういう人もいるんですよね。だから、そのゲイではないのに少年が好きとかあるんですよね。
なんかもう同人誌が好きで、そういうの見続け、見まくってたらもう見るのなくなって、そっちまではみ出して行っちゃったのかなみたいな。ま
あ、あと性的なことって僕は、転びやすいと思ってるんで、例えばすっごく性欲の強い AV 男優の方が男性ともできちゃうとか、そういうことはあると思うんですよね。
そう、それでね、まあ、病気をこの、あのほら、あのアイスバケツチャレンジで、いや、なんか活動のその病気の治しましょうみたいなのあったじゃないですか、
はいはいはい、
アルファベット3文字のやつ、
はいはいはい、
なんかそれかなって、あの筋肉力が弱くなっていっちゃう病気にかかって、はい、それで回復が見込みがないのを気に病んで死んじゃったっていうのを友達から聞いたんですよ。だからもう、あの家族葬で誰も葬式呼ばれなくて、でも僕はそんなに付き合いなかったんですよ、
はいはい、
小学校別々で、
はい、
中学はマンモス校で、中学は一緒なんですけど、クラス同じになったことなくって、ただ友達同士知り合いで、顔見知りで、毎年祭りになると、うち、あの祭り会場の真ん前にあるので、
はい、
その時におーなんつって挨拶するぐらいだったんですけど、今年いないなって思ってたら死んじゃってたんですよ。だからね、その同級生の彼の人生はどうだったんだろうみたいな、
それは
計り知れないんですけどね。
完全な童貞だったんですか？
まあ多分そうだと思います。
そうか、でも例えばそのまあその人の場合は別かもしれませんけど、例えば本当にロリコンの人とか、法的に合法的に自分の欲望を満たすことは無理じゃないですか。そういうものに関するこうしょうがなさっていうのかね、それはどうしても感じちゃいますね。なんか
そうなんですよ、
僕多いと思いますよ。だから童貞とか処女のまま大人になっちゃう人って意外と多い気がしてて、女性なんかだってさ、あまりモテないタイプの人で、あと真面目な人だったりしたら、なかなかそのまま年取っちゃうとかあると思うんですよね。
だからもしその友達がね、普通に恋愛とかしてて病気になったとしたら、果たしてそうチョイスはあったのかなみたいなのとか、
あとでも治る見込みのない病気で、っていうのはそういう選択は自分もするかもしれない。
そうですね、
だって例えば意識がなくなっちゃうとか、そういうのが分かってたとしたらさ、意識があるうちに自分でとか思っちゃうかも。
まだね、そこまで行ってはない状態だったと思うんですけど、ただ僕は子供が今うちいるので、
はい、
最後まで生きようと思います。今は
まあね、いや、なんかもうさ、でも、分かっていたことだけど、人は絶対死ぬじゃないですか。
そうなんですよ、
その辺がね、それをまた自覚してる生き物だから、もうたくさんの人が死んできましたよ。だってもう、Facebook とかミクシーとか繋がってた人で亡くなった人何人もいますもん。
あ、本当。
で、誕生日だけ教えてくれるの。誕生日だけ教わるけど、もう亡くなってるわけですよ。
僕ね、同級生で死んだのは2人目で、他知り合いで死んじゃった人ってほとんどいないんですよね。
そうですか。僕結構います。ライター仲間とかもいるし、
薄い知り合い、バンドのドラムだった人が友達のバンドの、でもそんな親しくなかったんですけど、一緒に台湾に来で演奏したって人が死んじゃったりとか、そういうのはあるんですけど、ほぼないので、ちょっとね、びっくりしました。
そうでした。お葬式は行かなかったんですね。
誰も行かないんですよ、
ね。まあ、でもこれからも増えていくでしょう、死は。
まあそんな僕の友達が亡くなったのをちょっとつなぎにするのも申し訳ない感じなんですけど、
まさに今回の課題本がね、鈴木大輔さんの脳が壊れた、
はい、
新潮新書、
はい、41歳脳梗塞になりました。
でこの鈴木大輔さんは、最貧困女子って本がちょっと評判になって、でまあ、ずっと落ちこぼれとかを取材しているルポライターなんですけど、 今ねギャングースって漫画の原作、ね、原案を考えてて、
去年の途中までうちはモーニングを送っていただいてたので、はい、ずっと読んでましたよ。
で僕その漫画読んでないんだけど、原案の家のない少年たちっていう本はすごい好きで、太田出版から推薦文頼まれたぐらいなんですね。でその話はもう前回したんですけど、そんな鈴木さんがまさか脳、ね、の病気で入院してたとは。
あのね、ギャングースを読んでると漫画の欄外にものすごい細かい解説があるんですよ、はいはい、鈴木さんの多分筆による。そういうのを読んでるとなんか関東連合に元いた人とかそういうこわもての人なのかなっていうイメージがあったんですけど、いたってなんか誠実そうな、すごくその弱者の味方であろうっていう感じのね、
は
い、
まあ、ただこの人で確かにだってバイクとかが好きだったり、すごい不良の人と仲良くなるわけだから、
そうそう、
多分弱っちい人ではないですよね。
そうかもしれない。筋トレはしてたって書いてましたもんね、うん、お腹が出てきたからそれをごまかすくらい胸をパンパンにさせるためにベンチプレスをするって
みたいな書いてあるんですよね、で、まあ、すごくある種せっかちな感じのところもある人 で、
そうですね、
で奥さんのことを、奥さんのなんか家事とかを先回りでやっちゃったりして、どんどん仕事してるうちに、
1日6回食事の支度するっつって、ね、
いつか倒れるぞと思われてて、やっぱり倒れちゃったって話なんですよね、またこれすごいのはその脳の病気でリハビリした後に書いた本だけど、文章すごくちゃんとしてるじゃないですか。
あのね、文章がねすっごいキレが良くて、ものすごい読みやすいんですよ。かっこいいんですよ、文体が。
う
ん、
あと、その病気の状態を、例えですごく説明しようとしてくれたりとか、もともとこの人の本をちゃんと読んで面白いんですけど、今回は特に自分の病気をそうじゃない人に伝えるために、さまざまな工夫がね、
そうですね、
されてて。だから結構こうスラスラ読んじゃうんですけど、例えばさ、奥さんが実はやはり病気で倒れたことあるとか、それが途中で出てくるじゃないですか。
そうですね、
ちょっとびっくりしませんでした、
精神病でしたっけ。
なんかその一度倒れてて、夫婦揃ってすごく大変な二人だなと思いますよね。
そうですよね。
で最後にね、奥さんの文章もちょっと載ってたりとかして。
あ、そうだ、
だって奥さんの文章なんてほら読むと、夫が脳梗塞に倒れたことについて、いつか倒れるだろうなという予感はあったし、覚悟もしていました。
覚悟までしていた、
ね
え、僕は妻が糖尿病になる覚悟を今してますよ。
どうですか
甘いの大好きで運動しないから。
そうか、いやでもこれはだから、でまたこの人がずっと自分が発達障害とかの取材をしてきたのに、自分自身が脳が壊れてみたら、
そう
同じようになっちゃったと、
うん、
で今まででは想像してただけだったけど、うん、こんなに大変だったのかっていうふうに。
しかもそういう人格だったりなんかそういう人なんだなって思ってたら、それが脳の疾患から来てるものだってわかるんですよね、
うん、なんかこうちょっと顔がね、あの睨みつけるようだったりとか、
そう
なんかこう感じ悪い人ってこうだったのかと、
う
ん、
そう、
本人が感じ悪くしたわけじゃなくて、
そう
もう脳の障害でしょうがなくなってたんじゃないかっていうね、うん、で自分の取材したことある人のことを思い出すんですよね、あの人はこうだったのかと、
こんなに辛い思いしてたのかと、
それで自分が嫌な印象を与えてることは分かってはいるのについしちゃうんです、うん、睨んじゃったりするんですよね、
う
ん、
淵に立つっていう映画を見たんですよ。
あ、それ見てないんですよ。
あ、それでね、車椅子の人が出てきて、はい、ずっとねこう口開けてこう左斜め上をこうずっと見てるんですよ、はいはい、これでやっぱ脳がやられてんだって思いましたよ、
ね、う
ん、
脳怖いですね。
怖いですね。
なんかほら最近ちょっと前にさ、サウナの本が流行ったじゃないですか、あの田中克樹さん。
ああ、あれ面白かった。
面白かったんだけど、サウナってやっぱり熱いサウナに入って、水風呂に入ると、やっぱ脳がやられるって説もあって、一概にそんなに、
まあ、血管をね収縮したり膨張させたりするわけですもんね、
そう、なんかだから、まあ、楽しんでる人にはあんまり水差してもしょうがないけど、僕はやめようと思いましたサウナ。
まあ、僕もサウナは嫌いではないですけど、普段自分から率先していかないので、
うん、うちね母の家系がね、そのくも膜下出血とかなりやすくて、母もなったし、母の弟さんはそれで死んでるから。
え、そうなんですか。
そうで自分も やだなと思って、それだったら、でほらいたじゃないですか、風俗に行ってる最中に、雲間から撮れた漫画があったじゃないですか。
ありましたっけ、
あのほらあの僕は友達が少ないも書いた人。
へえ、
うん、ダメですね、こういう名詞忘れちゃって。
僕は読んでないので全然わからない。
なんかそういう漫画がウェブで発表されて本になって読みましたよ。
うーん、
ごめんなさいね、名前忘れちゃって。検索したら出てきますけど、なんかいや脳の病気怖いなと思いましたよ。
怖いですね、何もできなくなっちゃいますもんね。リハビリも辛そうだし。
ね、
今できないのが、できる、できなく、できるのができないようになっちゃうのって本当つらいですよね。
僕は友達が少ないじゃないか、ちょっと、ま、なんだっけな、あ、それはライトノベルでした。
ああ。
ダメだ、全然思い出せないぞ。石川くんっていう僕の、石川くんっていう僕のこうテレビ番組が戦って負けた相手なんですけど、中川さんって人だったかな。僕にはまだ友達がいないだった。中川学さんだ。
その人が脳梗塞になっちゃったんですか。
その人が
くも膜下出血。
くも膜下出血で、まあ中川学さんって言って、2005年にくも膜下出血になって、でくもマンっていうの
を、あ、くもマンはタイトルのあのアマゾンで見ましたよ、そういう漫画だったんですか。
そうなんですよ。で僕にはまだ友達がいないっていうのは、友達がいなかったことを書いてエッセイ漫画で、しかもドラマになったんですけど、僕が石川くんっていう本で企画を出して、彼がそのドラマ化を企画を出して戦って、石川くんは2位になっちゃって、僕にはまだ友達がいないが、ハマケンさん主演でドラマ化、僕もちょっとだけエキストラで出させてもらってるんですけど、あのマスのコーチ役で、その中川学さんがまさかの、その実はくも膜下だったことがあるっていう告白をしたんですけど、ちょうど風俗に行ってる最中だったんですよ、だからやっぱ発見した場所がどこだったかってことがやっぱり問われちゃうじゃないですか。
そうですね、結婚されてるんですか。
いや、してないんですよ。でもそれで恥ずかしい思いをしたっていうことが結構オチになってるんですけど、いやもうまあそういうこともあるだろうし、
障害は残ってるんですか。
いや、彼の場合は奇跡的にね残ってないみたい。
ああ、よかったですね、
だからむしろさ、そんなの先に書けばいいじゃないですか、デビュー作として。なんであんなにほのぼのって言ったら漫画を描いて先にデビューしてんだろうと思っちゃって、描いてあまりにも大きい事件だったから描けなかったのかもしれないですね。
整理がつかないのかもしれないですね、
でもクモマンって今とっさに思い出せなかったから、もっと思い出しやすいタイトルの方がいいですね、こういう時ね。私の脳のせいですが、
いえ、
なんかこうだって脳が壊れたとかなかなか忘れないと思うんですよ
ね。そうですね、しかも むっちゃ売れてるみたいですね。
鈴木大輔さんは僕だからすごく注目っていうか、そのノンフィクション面白いんで、愛読してたから、でもこのことは最近知ったんですよ、脳が壊れて出したことは、ショックでしたよ。
他の本もね、これ読んだら読んでみたくなりましたよ。
ぜひぜひ。で、その漫画の原作になってる家のない少年たちが本当に面白いんですよ。もう前回結構話しちゃったんで今回は言いませんが、もうね、オレオレ詐欺の加害者たちの気持ちがわかるっていうか、これだったら加害者になっちゃうよみたいな本なんですよね。そういうちょっと熱いところがあるのもよくて、そのもっと冷静にね、どっちの立場も立たないみたいな感じで書く人もいると思うんだけど、この人は明らかにその不良側に気持ちを寄せて書いてるから、僕そういう方が好きなんですよね。だってそれが、あ、この著者はどっちかに偏ってるなと思ってても、それ読み手がさっぴいて読むじゃないですか。
そうですね、
だからすごく冷静なふりされるよりは、明らかに偏りしてることが分かる方が安心できます、僕は。そんな本でしたね。
はい、
小泉さんはどうでしたか。
そうですね、ちょっとね、読んだのが ちょっと前だから結構ね忘れてしまったことがあって、
はい、
そうですね、
え、小泉さんは病気の心配とかないんですか？
病気の心配はね、なくはないですよ。あの今運動不足ですし、
はい、
うん、
健康診断はしてるんですか？
健康診断も年に一度やってたんですけど、今年日程が合わなくてまだ行けてなくて、行こうとするとあの事前に申し込んでいついつしてくださいみたいに言われるんですよ。それがなかなか予定が立たなくて、
うん、
もうね、なんかがんとかになっても全然不思議じゃないですしね。
なんかでもちょっと調子悪い時に、普通に血液検査してもらうだけでもいいらしいですよ。
なるほど。
あとああいうこうなんていうの、人間ドックですか、
はい、
ああいうのじゃ分かんない病気もいっぱいあるから。
あ、
知り合いなんてたまたまインプラントの実験台にさせられて、そのただでね、
歯のやつですね、うん、
インプラントのためにレントゲン取ったら脳腫瘍が見つかって、命が助かった人とかいるから、それは人間ドックじゃ分かんないらしいんですよ。
血液の中に含まれているそういうがんの、がん細胞のなんか成分みたいのを検出したんですかね。
いや、それはね、だからインプラントだからこうレントゲン取った時にちょうど脳が、
なるほど、
そういうこともあるから、だからちょっと運もあるし、調子が悪い人はすぐに病院行くといいと思いますよ。
わかりました。
我慢強い人がダメなんですよね。
そうですね、僕は調子悪いとすぐ、はい、あのお医者さんに行きます。
それが大事です。母とか我慢強かったから、もうちょっと我慢弱く病院に行ってた方がもっと後遺症なかったと思うんですよね。うん、
妻がねお医者さん嫌いなんですよ。
ダメですね、病院嫌いの人いますよね。
そう、あとね体重計に乗るのも嫌いですし、
うん、だから見ればいいの
ね。そう、自分の状態を知りたくないみたいなところがありますね。
それは自分には分かんないですね。僕どんな時でも体重計にはちゃんと乗りますね。まあでもそういう人もいるんですね。
はい、じゃあ2冊目いきましょうか。
はいはい、2冊目は小説ですね。
はい、
あの人は雲を潰せない、
はい、
綾瀬まるさんですね。はい、でこの
新潮文庫、
新潮文庫、
両方とも新潮社ですね。
はい、で綾瀬まるさんはかの有名なですね、
はい、
女による女のための R18 文学賞っていうのを、
R18 ってことはアダルトってことですか？
そうです、そうです。これは女による女のための R18 文学賞っていうのは、僕の認識ではですね、
女のエロ本ですか？
室井月さんがデビューした時に、室井月さんが投稿欄でデビューしてるんですけど、結構その後ちょっと評判になったから、その枠を文学賞に変えたのが R18 文学賞だと思ってるから、元祖は室井月さんで、でも室井月さんは取ってないわけですよ、この賞は。
なるほど。
でも、まあ、室井さんが出てきたことで生まれた文学賞で、そこから出てきた人だと、例えばあのほら不甲斐ない僕は空を見た、
あ、映画は見ましたよ。
あの原作者とかもこの賞を取って、受賞作は短編だったので、その短編をもとにこういくつかくっつけて短編連作として、
でもあの小説、あ、まあ、映画からだとあんま R18 な感じしないですね。
まあでも男の子と女の子が、女性がああしちゃったのは動画流出しちゃうとか、あそこがメインで、
なるほど。
で、まあ、短編をいくつかくっつけて連作にするっていうのが結構今文学界ではよくあることなんですけど、この人の場合はその受賞作はこの本には関係ないんですよ、
うん、
受賞した後に初めての単行本小説として出したのがこの本で、ところがその前にも実はノンフィクションは出しちゃってるんですよね。
なるほど。
だからデビューは短編でデビューしてて、
はい、
ノンフィクションを東日本大震災の被災記を書いてて、そして満を期して出した長編第一作、初めての小説本がこれ。
千葉県生まれって書いてますけど、千葉で被災したんですかね。
どうなんだろう。
あ、でも被災鉄道からの脱出だから東北旅行してたのかな、東北にご在住なのかな。
それは僕ね読んでないんで分かんないんですけど、で解説をね、僕単行本で読んだから、はい、文庫本の解説を山本文夫さんが書いてて、
ね、
まあ、選考員だったわけですよ、山本文夫さんは R11 文学賞の、でその解説読んだらすごい褒めようで、
そうですね、
あの文小説界における、何でしたっけ、宇多田ヒカルみたいなもんだと褒めてますけど、僕はそれはあの本当言うとね、 山本文雄の登場みたいなんですよ、綾瀬まるさんって。
山本文雄さんの宇多田ヒカルみたいだったんですか。
あの山本文雄さんっていうのは、コバルトの主演者コバルトシリーズっていうところで書いてて、
はい、
ジュニア小説家だったんですけど、大人向け小説を書き始めるんですよ。それがすごく本の雑誌っていうところでものすごく褒められて、どんどん業界が注目していって、ついに直木賞を取るんですけど、まあ面白いですよ。初期のね、僕が好きなのはブルーもしくはブルーっていう、主人公の女性と女性がこんな人生じゃなかったらって思ってたら、もう一人の人が自分が現れるんですよ。そして入れ替わるって話なんですけど、本当にね、その設定から想像もつかない結末を迎えるんですよ。でドラマになりました、 NHK とドラマになりましたけど、まあ、それも面白かったし、もう初期の作品とか、まあ、ずっと外れない作品を書いてる人なんですけど、もう圧倒的な才能が出てきたっていう感じだったんですよ、山本文雄さんって。それみたいだっていうふうに本当は言うべきなんだけど、本人だから言えなくて、宇多田ヒカルっていうふうに言ってんだと思う。
なるほど、うん、今86年生まれだから30歳ですね。
そうなのか。なんか今次々出してて、他の本も結構評判になってるらしいんですけど、僕はたまたまこの単行本を買ってずっと読めずにいて、ずっと放置してて、でもやっぱし読んでみようと思って、最近読んだんですよね。
あ、増野さんのは文庫じゃなくて単行本の方ですね、はい、僕は文庫で買いました。
でなんか出だしのとこだけ読んでたんですけど、雲を潰せないっていう気の弱い、
そうですね、あの主人公はドラッグストアの社員なんですよね。
ドラッグストアの女社員なんですよね、なんかちょっとその辺はコンビニ人間、
多分20代ですよね、
若いで、だからチェーン店かなんかの雇われ店長なんですか。
雇われ店長じゃなくて、そのチェーン店の
社員
で、そのチェーン店に配属されてるんですよ。
でそれでまあ一応店長って役割なんですよね。
そうです。
だけどだからそうすごい自信がなくて、いつも部下の人に
そう
チェックしてもらったりしてるっていう設定。
部下の方がでも年上だったりするんですよね、
でまあ、ポイントはお母さんとの関係を引きずってる人で、
そう
実家暮らしなんですよね、まずね、
なんかねちょっと毒母なんですよね。
でだからその辺の問題って本当に女性たちにとって切実らしくて、母親と一緒に住んでて、お母さんの影響がすごく強い。だからお母さんが何でもやってくれてて、家事も上手 で、でそんな人があるきっかけで一人暮らしをするってところが結構キーになってるんですよね。
彼氏ができるんですよ。彼氏が処女なんですよ。
そう、それが働バイトの子がね、若い男の子のバイトが入ってきて、
大学生の男の子が入
って、でその男の子がなぜかその女店長を好きになるんですよね。
そう、それにもちょっと秘密があるんですよ。
あるんですよね。でその辺がだから最初に出てくる雲を潰さない男っていうのは最初に出てくるだけで、消えてしまうんですよね。
そのほんとどってことない登場で、
なんですよね、
パートとしてもすごい分量が、ほんの冒頭だけなんですけど、ずっとこの人の存在がね、
そう影となってね、
そう
後ろにいるの。
そうでその人と照らし合わせることで人を見ている感じがすごい
んですよね。で雲を潰せない男は、結局消えちゃうんですよね。
そう、
その店から、
だ
けどすごい印象的 でその男と僕恋愛が始まるかと思って読んでたんですよ、最初。したら違うんですよね。
違うんですよ。その人が実はとんでもない嘘つきなんですよね。
そうそう。でもその嘘がどこまで嘘かは全然わかんないんですよね。だけどそのこの嘘つくこの男が結構モテそうだなっていうのはわかりますね。
ただね、この最初のその男の人が出てくるパートのね、文章がね、あとはそんなに感じなかったんですけど、むちゃくちゃかっこいいんですよ。
そうですか。
あのね、眠るお酒を飲んで眠る時の描写がね、穴底の柔らかい土をぐずりと書いて眠るとかね、
はいはいはい、
なんじゃこのかっこいい表現はみたいな、冴えに冴えてるんですよ。
全然手垢のついた言い方は出てこないんですよね。
そう、それとかね、もうちょっとね、もう線引いちゃったんですよね、あんまり尖ってるから、
はい、
あとね、びっくりしたのが、スプーンを置きメロン特有の尖った後味に舌を刺されて顔を上げると 台所の窓が洗ったような明るい日差しに染まっていたっていうからね、うん、なんじゃこりゃみたいな。
そうですね。いやこれ書き下ろし本らしいんだけど、最初の長編の書き下ろしでこんなに上手なのかと、だからむしろこの本がそこまで評判になってないじゃないですか。
そうですね。
だからここまで上手くても、新人作家ってそんなに話題なんだなっていうのがショックなぐらいでしたね。なんかの賞とか取ってそうじゃないですか、もうこれ。
ああ本当だ、
ま
あ、
そうでもないの。だからまあ業界の人は注目してこの人が今活躍しつつあるんだけども、時間かかるなと思って。
もう一個いいですか、
はい、
柳原さんっていうその嘘つきの人が、すごい嘘を言うことを、例えてその場の感情をかきたてる作り話をまるで竹筒に水を流すような滑らかさでしてしまうとかね
そうですね、この人が嘘つきたことをさ、奥さんが言いに来るんですよね、
そんでね、あもう一個いいですか、その奥さんが、その逃げてた中年のおじさんの奥さんが語りを例えて太く粘っこい万有引力を信じるのに似た確信を帯びた口調とかねすごいかっこいいなって思って ね、びっくりしました。特にこの冒頭の章はね、そういう表現がボロボロ出てくるので読み応え読んでてうわって思いましたよね。
なるほど。まあデビュー作だし冒頭はちょっと気合が入ったのかもしれませんね。
そうかもしれないですね、
うん、
まあ冒頭読み直しながら後半も書いてるうちに冒頭は手がいっぱい入ってるのかもしれない。
まあそれはそうですね。どうしても小説って、冒頭ばっかし何度も手直ししちゃうんですよね後半はそれほど直さないけどって、まあ、冒頭決まればっていうのはありますからね、そうで、そのタイトルもあの人は雲を潰せないって僕はやっぱ買った原因はこのタイトルだったんで、なんだろうと思って、手に取ったんですよね。で小説僕そんなに小説というものが好きじゃないので、でも山本美穂さんって信頼してるのでその方が褒めてるんだろうと思ってね、読んだら当たりでしたねこれは。バファリン女が出てくるじゃないですか。
バファリン女っていう言い方が結構なんか突き放したようなバカにしたような言い方だから、どうなのかなって思ってたら、
女店長が、やってる店にいつもバファリン買いに来る人がいるんですよね。
ちょっとねトゲトゲしい感じなんですよね。で薬をバファリンあんまり飲んじゃいけませんよみたいな、そういう薬局として義務があるんですよね、
ところがそんなこと聞かないんですよね、でもその人が適当に作った脇役じゃなくて、ずっと出てくるんですよ、その辺も良くて、この小説って全ての人たちのその後がちゃんと描かれるようになってるじゃないですか。でそこは僕自分とか小説書いたことあるけど、そんなに丁寧に全部の人のねその後考えなかったからすごいなと思う、徹底してるなと思いました。
僕ねもうちょっと読みたいなっていうのはね、
はい、
女子高生のバイトの女の子が、この後にその主人公と付き合う彼氏となる大学生のことが好きなんですよ、
はいはいはいはい、
でその最初それ付き合い始めてムカッパラを立ててるんだけど、その後どうなったのかをもうちょっと読みたかったです。
つまり、そのちょっとシュッとした男の子が店長好きになっちゃうわけですね、ちょっとぼーっとした年上の店長、でももっと若い女の子がその男の子を狙ってたんですよね、
そう
だから店長に当たるんですよね、ちょっとね。
そうなんですよ、
それは僕さ最近読んだ漫画が立て続けに若い男の子と年上の女性っていう組み合わせなんですよ。
へ
それは僕時代なのかと思ってるんですけど、ちょっと用意してたんですけど、一つはまず川上純子さんの中学生日記、中学生の性が聖なるホーリーの性、
はいはいはい、
今全2巻、聖
母マリアの性
全2巻まで出てて、これは中学生の男の子が女教師を好きになっちゃう話なの。
へえ、付き合うんですか。
それがまだ全2巻なんですけど、2人の関係のせいで先生は先生辞めちゃわなきゃなんなくなっちゃう。
なるほど。
だけど付き合ったかどうかは曖昧な感じなんですけど、それがまず今評判になってる漫画だし、あと今すごく注目されてる恋の月っていう漫画、これは何て読むのかな、この人
日田翔ですか、
日田秋、え、アキラさん、新田アキラさんっていう、文
章の章と書いてアキラ、
はい、この人ってほら遊び合いっていうのがちょっと評判だったじゃないですか。
遊び合いはモーニング2でやってたやつですね。
それのその次の作品なんですけど、これも主人公の女性は31歳なんですけど、童貞男子と付き合う、それは結構性的なことも描かれるの。
遊び合いもね、やりまんの女の子に童貞みたいな男の子、童貞じゃないんですけど、そのピュアにその子が好きな子を翻弄されちゃうっていう、
しかもこの31歳の女子には彼氏もいて一緒に住んでるんですよ。でこんな若い男の子は自分に縁ないと思いながらも、自分から誘ったりして、どんどんエッチなことして、最初なんてあれみたいな、ほら村田沙耶香さんのあの白い骨の話みたいな、あんな感じでスタートしますよ皆さん。
なるほど。
っていうのもそうだし、あとちょっとずっと読んでる黄昏貴子っていう漫画があるんですよ、それも貴子さんっていう女性が、結構バツイチの女性がね、すごい若いミュージシャンを好きになる子から始まって、そのすごい若いミュージシャンのことを、やはり好きなすごい若い男の子のことも好きになっちゃうの。ね、時代を感じませんか。
そういう、まあ、女性がね結構、中年になっても綺麗な人いっぱいいますからね、はい、
これからはそういう時代なのかもしれませんよ、女性にもだからやっぱ性欲はあるし、恋愛感情もあるから、
まあ、でもね、その30代女性と中学生男子の性欲が一番釣り合うみたいな話は昔からよく言われてますよ。
ですよね。でただその時にさ、中学生男子はさ、いい思いした感じでさ、次々と違う女性に行くかもしれないけどさ、30歳で恋人が一緒に住んでるような女性は、その新しい男の子に乗り換えたらさ、辛い人生が待ってそうじゃない。
そうですね。
だってその若い男の子はまだ初めての女性で、もっともっといろんな人と付き合っていくと思うんですよ。
そうですよ。
でも女性にとっては例えば子供もかなとかさ、そういう瀬戸際だから、そのさ若い男のこと添い遂げるとは思いにくいですよね。ちょっと
そうですね。
その辺のねことも、まあ、さっきの恋の月には描かれてるんですけど、まあ、だからでも一緒に住んでる男性とはときめきはなくなってるわけですよ。もう
ないでしょうね、うん、
でもそのときめき問題も、どんな人だって長く付き合ってるとときめきはなくなりますよね。
ないですよ。
もうさ、一人の人で満足できないんじゃないだろうか人は。
まあ、僕はね考えてみると、もともとそんなに人を愛することがないので
なんていう結論だ。
だから子供がかすがいとなって、妻とね、本気で僕が人を好きになる人格だったら、妻よりはるかに好きな人がを人を好きになって捨てると思うんですよ。
あ、でも恋愛って、ほらこの間松山智弘さんがさ、僕の君の名前について語ってくれた時にね、なんかあんまり松野君はね、その恋愛というもので世界を敵に回してでも、その人を好きになるみたいな感じが分かんないじゃないかみたいなことをよく言われるんですけど、これ恋愛って向いてない人はいると思う。だから僕みたいにそんな二人の恋愛ごときのために世界を壊すとかね、何様って思っちゃうわけですよ、で自分も今までだって好きになった人いるし、頭がおかしくなった時もありますけど、特に簡単短歌の作り方って本なんて、連載中に結婚した人と一緒にしてたか、いろいろしてたから、もう文章もおかしいし、どうかしてるんだけど、でもそんな時の自分でも自分たちの恋愛のためには世界が壊れてもいいとか思わないし、なんかその辺はもう性格だと思うんですよね。
まあね、僕もね、恋愛を何よりも最優先にしたいなんて気持ちはさらさら起こらないですよ。
あと例えばさ、女性は結構会いたくて触れる人いるかもしれないけど、男ってさ、仕事が優先の人もいるしさ、そんなに性欲はともかく、恋愛というものに関してそこまで、運命とかでずっと ね、思い続けるとか、
うん、なんかね、その要は本当に男らしい人は俺が君を守るんだみたいな、
はい、
保護者みたいな気持ちを抱くわけじゃないですか、女性に対して、うん、それがまるで思えなくて、うん、子供に対しては保護者であるし、実際に保護者みたいな気持ちになれるんですよ、
はい、でも僕もそうですね、僕もそうです。だから自分が子供に会えないことをこんなに引きずるのは、初めてのかけがえのない自分の子を守らなきゃいけないものと思ってたってのもあるし、それと比べたら恋人とか配偶者とかは他人だと思ってました。
なんで一人前の人間に対して保護者みたいな気持ちにならなきゃいけないんだみたいな、
ただ恋愛ってある意味男は母親像を求めちゃったりとか、女性も女性でなんか自分の保護者みたいになって、
うん、
なってほしかったりとか、
うん、
そういうこうもうしょうがない、そういうとこありますよね。
そうですね、
うん
うん、
でそう思うとあの人は雲を潰せないも、若い男の子好きになっちゃうんだけど、その男の子最初ちょっと怖いんですよね。
そうですね、
ヒロインはちょっとこの男の子が自分に刺さる感じがすると思ってるわけですよ、
なんかこう
キラッとこう自分を刺すような、
うん、
ちょっと男の子もつかかってくる感じなんですよね最初。
冷めた目でね、ハスに構えて世の中を見て、なんて言いますか、上げ足取るわけじゃないですけど、あ、嘲笑しちゃう感じのね。
でもそんな男の子にこう惹かれちゃうんですよね、またその男の子がさ、学生だから金がないんだけど、
うん、
こう夜勤明けに朝ごはんを食べましょうと言って、コンビニでおにぎりとか買って一緒に食べるんですよね、その若さね、なんかその辺ので、女性はついに一人暮らしを始めて、お母さんに闇を祝いながらも一人暮らしして、で男の子と一緒に仲良くなっていって、でもダメになれそうじゃないですか一瞬。
そうです ね一回ちょっと疎遠になっちゃうんですよね、うん、
その辺は。でもこの小説ってあらすじがどうこうって小説じゃないですよね。その人間の気持ちのひだみたいなことをいかにこう克明に描くかっていうところが味わいの話だから、まあ、今日聞いちゃった人も全然、
はい、
あの読んでみたら新鮮だと思うんだけど、まあ、とにかく恋愛がちょっとダメになりかけたりするんですよね、でそれは想像つくっていうか、こんなカップルだったらきっとダメになるだろうと思いながら読んじゃうんですよね。
この、ね、小説ですごく僕がいいなって思ったのは、まあ、お母さん過干渉で毒母なんだけど、
はい、その干渉すぎて、
そう、そのおかげでなんか挨拶の仕方も知ってるしっていう、
そうそうそう、そこはね、
そうだからね、毒母ものを読んでてちょっと僕があの辛いのは、
はい、
すごい被害者意識が強すぎるんですよ。
そうなんですよ、実はその、お母さんのおかげでさ、どこに行っても恥ずかしくないようなしつけをされてるんですよね。でそういういいところもちゃんと書いてるんですよね。
そうなんですよ、そういうところがねすごくいいと思いました。
そうですね、バランスいい人ですよねこの人ね、
すごい冷静に見てますね、うん、あとね お兄ちゃんの夫婦がお母さんと同居し始めると、
はい、
お母さんがすごい生活が荒れ出すんですよ。
そうなんですよね、
そこがすごい切なかったり、そうするとその、まあ、要は
お兄
ちゃんの奥さんに対する遠慮があったりとか、
お母さん料理好きだったりするって、料理得意なんだけど、そのお兄さんの新しい お兄さんの奥さんは料理下手なんですよね。ですっごくまずいのね料理が。でお兄さんも知ってるのそのこと、味がまずいと、だけど全然改善されないんですよね。
そう、
でそういうこの登場人物たちみんな問題点があるんですよね、
うん、だからね普通そういうパターンだったらスーパーマンみたいなできる女性が来る感じがするんですけど、
う
ん、
違うのね。
そう
で、しかもそのお兄ちゃんの結婚相手の人と主人公はちっちゃい時から
交流がある。でずっとね見上げてるような存在だったんですよ、
で素敵なお姉さんって存在だった人とお兄ちゃんが結婚しちゃうのね、でもまたお兄ちゃんがね、
うん、
かわいそうな女性が好きなんだよね。
お兄ちゃんもね変わってて動物いろいろ飼ったり、
でかわいそうな同僚にこう足しげく通ったりしちゃうんですよね、それで奥さんが嫉妬するんですよね。
奥さん嫉妬するけどなんかすごい物分かりのいい人だからそんなに怒んないんですよ。
そうで、かわいそうな人をこう世話しちゃうっていうお兄さんの性格をよく知ってるんですよね、それ僕ちょっとそこは自分もどうしてもかわいそうな女性とかを自分もかわいそうな部分で好きになっちゃうんですよ、
うん、
そんなこと言うと 失礼なのかもしれないんだけど、うん、やっぱしほっといても大丈夫そうな人よりも、うん、かわいそうで自分が何か してあげなきゃって人が好きになりませんか。
僕は全然なんないです
。そうですか。
やべえやべえって思
う。僕ねなっちゃうんですよ。それはねちょっとね、
しっかりして何の問題点もない人がいいです。
そうか、僕そこはね結構このお兄ちゃんみたいなタイプだけど、お兄ちゃんみたいにあの解消はないから、気持ちだけはそうなんだけど、実際には自分がなんか向こうの経済力に頼ってると思われてしまう人生を歩んだりとかしちゃうんですよね。でもこれ一人一人の人物が本当にいそうな人ばっかしですよね。お母さんもこう悪いじゃなくて、お姑としてね変な口出さないように頑張ってやるんだけど、
このねお母さんかわいそうなんですよ。
やる気をなくしちゃって、
あの弟が3人目の子供が死んじゃうんですよね。
でそのことがトラウマになってるんですよね。
そう、それでそれをその問題で心が辛くて旦那さんに当たってたらいなくなっちゃうんですよ。
そう、旦那さんがで、だから母子家庭なんですよね。
そういうところとかね、なんて辛いんだ。
しかもその弟さんが死んじゃったことがトラウマになってるのは主人公ヒロインもそうで、うん、ヒロインはだから食べ物がね、あるものが食べれないんですよね、
うん、そうなんですよ。
そういうこうなんだろうな、そのもともと抱えてる家庭の問題とか、あと好きになる男の子はちょっと自分に怖い感じがするとか、
うん、
恋愛がダメになりそうだったりとか、
うん、
そういうことが描かれた後で意外といろんな問題点を解決していくじゃないですか、
うん、
そこがこの小説の珍しいところだと思って、
うん、
で全部が解決していくってさ、何それなんて都合いいのと思っちゃうじゃないですか普通は、
うん、
そう思わないように書いてあるんですよね、
うん、
こういう手順を踏めば解決するかもしれない。例えば料理が下手な、
うん、
あのお兄さんの奥さんがいた時に、主人公が動くことでちょっとだけマシになっていったりとか、
あのコンビニじゃなくてドラッグストアの店員に嫌味を言われた時に、
そう
ちょっとね、あのそれまでと違った態度をするんです。そこはねすごいかっこいいんですよね。
でそういうふうに自分の殻を破っていくんですよね、でずっと自分が不安でずっと部下の人にいろいろ助けを求めてたことが、うん、部下にとっては何いつまで経っても俺頼ってんのと思われてるんですよね、
うんうん、
でそういうようなこう仕事をしてたら誰でも思うようなつまずきみたいなことがちゃんとこう主人公の決意によって変わっていったりとか、
うん、
あのハッピーエンドじゃないですか一応。
そうですね、
でもすごく都合がいいハッピーエンドには見えないところが、すごい上手だと思います小説として。
あ、
いやこんな風にいろんな問題点を次々全部解決して話を閉じておきながら、こう都合主義に見えないって、だからエンターテインメント小説だとは思うんだけど、本当山本美桜さんと本当ポジションが似てますね。あの純文学とエンターテインメントの狭間をやってる感じがして、
う
ん、いやすごくよくできた小説だし、あの才能ある作家の方だなと思いました。
はい、面白かったです。
はい、あのぜひこのフィール・ヤングとか読んでるの女性はね、
はい、
読むといいんじゃないでしょうかね。はい、ということで今日は鈴木大輔さんの脳が壊れた新潮新書と、
はいはい、
あの人は雲を潰せない綾瀬まるさんの、これも新潮文庫ですね。
そうですね、
はい、新潮社ばっかし取り上げてしまいますね。
最近ね僕ファミレス行かなくなったのでなかなか小説を読む時間が取れなくて、
はい、
結構時間が経って初めの方を忘れたりして
あ
しまいました。
次回は雑談会ですか。
そうですね、
じゃあとりあえず今課題を決めなくてもいいんですね。
次決めましょう。
これ読みました。
あ、それ僕読みたいと思って昨日新幹線で買おうと思ったら、
じゃあ1冊
差し上げますよ。なんで2冊もあるんですか。
これは実は、編集者の人が知り合い で僕に時間があったら文字構成を手伝ってくれないかって言われて、
あ、
佐々木原君手伝ってくれたんですよ。
あ、いやそれで今日坂本さん来てたんだ。
あ、本当ですか。
私坂田のババでねばったり会ったんですよ、
はい、
コアマガジンの坂本さん、
はい、
佐々木原さんと会うって言ってました。
あ、本当に、じゃあお金のことかな、なんか、ね、
領収書がどうとか言ってましたよ、うん、
まあ、佐々木原君は東大中退ですごく、すごく頭いい。
めっちゃ頭いい。
それで、まあ、ホリエモンと一緒なんですけど、
はあ、
で大体だったらあれだもん、ほら東さんって 哲学者の人、
東博樹さん、
東さんなんかと多分高校とか一緒だったんじゃないかな。
は
ー、先輩、東さんが先輩なのかな。だからそういうような人なんだけど、ララ君って、
頭が上がらない。
ララ君に見てもらうとすごく文字構成がかかどるんだけど、この時僕時間なかったの、忙しくて、僕できないから、じゃあ佐々木ララ君にやってもらったらって紹介したの。
今ね、アマゾンで売り切れて買えなかったんですよ、
本当に。でそれで僕、その
何の本か言ってないですよ、ロマン裕子さん、間違ったサブカルでマウンティングしてくるすべてのクズどもに、
はい、ロマン裕子さん、これがね、
新書です。
で後で僕そのゲラをね、ちらっと見せていただいたんだけど、中村明夫さんとか松山さんの批判がいっぱい書いてあるの、松山智弘さんで、まあなんだろう、批判が当たってる部分もあると思うんだけど、例えば僕、中村明夫さんってすごくお世話になってるんですよ。デビューが
中村明夫文化新聞デビューですもんね、は
い、でだから僕、中村明夫さんって、中村さんのこと僕だっていっぱい批判したこともあるんだけど、功罪っていう意味ではもっとこういいとこもいっぱいしてると思ってるから、ここだけ中村さんの批判ここだけを見て中村さんをそこまで全否定とか思っちゃったり、あと松山さんだって僕すごく古くからお世話になってるから、あのね、語りにくいかなこの本だけど、あのとても自分たちに関係あることが書いてあるから、
じゃあ読んで決めますか。
読んでから読んでみてください。だから僕はこの本の意見は、
はい、
あのなるほどと思うところと、いやーもっと中村さんいいとこいいこともしてますよって言いたい気持ちと両方で、この人の前の方もそうでした。この、
はあ、
この方の前の方も、
はあ、日本人の 99.9% はバカ、
この本も多分美意識の強い方で、はあ、自分のセンスに合わないものの否定がすごいの、
は
あ、で、でちなみにそのね、前の新書の時に僕がたまたま誤植を見つけちゃったことがきっかけで、
はい、
文字構成手伝ってくれないかって言われたっていう、経緯があるんですけど、僕は別にロマンさんって何の悪い印象を持ってないんですが、やっぱり自分の美意識に合わないものへの厳しさがすごくて、で僕なんかも多分そうなんですよきっと。だから僕自身も自分の美意識に合わないものへの批判がちょっと尋常じゃないんじゃないかっていうこと、人の振り見ては我が振りを思いましたよ
君の名は、
でも君の名はだってあの後さ、いろいろ言われたんですよまた、でも言われれば言われるほどやっぱりつづつまは変ですよ、あの映画。
あ、実はね、僕本日公開で、はい、君の中っていう漫画を、
はい、
おもころっていう漫画サイトで
書いたんですね、
発表しております。
それすごく今バズってるって
話ですよ。担当 の, かあの原宿編集長に、はい、バズりましたよってメッセージが来ました。
なるほどね。でもやっぱあの映画はみんななんかどっか文句言いたくなるし、パロディにしたくなると思うんですよ。
君の名は映画で描かれなかったことを書いてます。
書いてるんですよね。でも僕そういう意味ではね、シン・ゴジラって不満なかったんだけど、それよりも君の名はの方がこんなにずっと考えられるってある意味いい映画な気がしてきた。
そうですね、まあ、増野さん俺よりはるかに真面目に受け止めてますしね、は
い、でいろんな人からの反論が来て、それに答えてるうちにどんどんどんどんもっとつじつまが合わないことが気づいちゃったんで。
いや僕ね、増野さんの話聞いてもう一回見たらいろいろ気になって嫌いになりそうだから見に行かないことでおこうって思ってますよ。
いや、なんかあれからラジオではこのラジオでは喋れなかったけど、3歳の年齢差の問題とかね、やっぱおかしいと思うの。はい、女の子が3歳年上でしょ、で中学生の男の子に会ってるんだけど、
はい、高校生じゃないですか、
だから高校生の女子が中学生の男子に会ってるっていうシーンがあるの、
はい、そうだっけ。
そうだけどそんな風に見えないの。ほら、
小泉さんも。あ、そうかそうか、
3歳下がるんだから。
そうだそうだ、
僕もそれ気づかなくて、人に言われて気づいたんですけど、そんなのおかしいよ。中学生の男子なんて、人生で一番汚い時期でしょ。
そうですね。
でアニメだからさ、パッと見わかんないけどさ、高校生の男子と中学生の男子なんてさ、別の生き物ですよ。
そうかな、
僕は思うのはね。
でもジャニーズの中学生とかいますよ。
いや、僕アニメの表現としてごまかしがあると思ったのね。
まあ、アニメは全部大体美化されてますよ、
で、まあ、そこに引っかかってる人僕以外にもいたんだけども、あとはやっぱりなんだっけ、糸守町だっけ、 なんかそういう、
まあ、そうですね、
糸守町、なんかその変な町が、一度なくなるんだけど、
の町
そのね、事件のことをさ、主人公の男の子は忘れてるんだけど、覚えてない、知るのが遅いの、おかしいよ、やっぱり。
大事件ですもんね。
だってそんな事件さ、普通知るでしょ。
まあ、隕石が落ちてきたら忘れないですね、
うん、
ただの地震だったら忘れるかもしれない
けど。知るのが遅すぎるし、誰かも言ってたんだけど、最初に住所ぐらい言わない？こうやり取りしてたら、
うん、
もっと早く知らないとおかしいよ、
はい、
でもそういう根本的な、なんでそんなところを手薄にしたのってところが、やっぱりね、僕の言ったラジオで言ったことに関して、すごく腑に落ちる説明は誰もしてくれなかったし、むしろ私も同じこと気になりましたって人ばっかしだったから、で一人ね、すごく丁寧にね、その説明してくれた方がいたんだけど、
はい、
ノベラージョメっていうのどうですかそれ。
それはね、なしですよ。
でしょ、
で
ね、ノベライズが出てて、あとアナザーサイドの小説も出てるんだって、
うん、
それを全部読めばね、オタクならそれを構築して納得するっていうの、そんなのあり？
なしですよ。
なしでしょ。
だって映画として完成品ですよって見せるわけじゃないですか。それ以外知る必要なんかないですよ。
それで一応僕はね、もう気が会場ね、いつかすっごく時間があって体力があって読みますと、返事はしたけど、短歌の世界ってそういうのばっかしでね、短歌ってもういろんなことを総動員して解釈するんだけど、それがだからオタクってことだと思うの。
は
で、そんなね、
だったら僕がね、あのね、最近書いてるなんかの漫画を読むの、これを本当に理解してもらうためにはデビュー作ジンバルロックも読んでくださいみたいな。
本当にそう。
アホかって言われますよ。
そうで、そんなことを、まあ、ファンの人がね、もう信者になっちゃってるわけじゃないですか、もう星新一の短編に出てくる妖精っていうね、もうある人のそばに行っていつもこう、褒めたたる言葉しか言わないっていう、そういう風になっちゃってる人が、ツイッターでずっと丁寧に教えてくださって、まあ、その人自身はちゃんと対応した対応してくれたのでね、まあ、そんなに怒りはないんですけど、でもその人だって最初はラジオ聞いてちっとも分かってないとか言って怒ってたわけですよ。
でもね、分かってないことがそんなにダメなのかっていうのが、ね、
僕はやっぱり作品に欠陥あると思ってて、
もちろんそうだけど、別にね、誤解したっていいじゃないかって思うんですよ。僕だってなんか書いて全部正しく理解しろなんて言わないです、ね、新海誠さんだってそう思ってますよ。
まあそうですよね、まあね、僕勝手にもう僕の中の新海さんはすごく大きな人物で、
うん、
松野のラジオも聞いて笑ったりしてて、奥さんが僕知り合いなんですけど、
しかもね、奥さんが女優で子供までいる、アニメを作ってて女優と結婚して女優に子供産んでもらうなんてことありえるのかっていうぐらいリア充ですよ。
あの女優さん、三坂さんと知り合いで仕事仲間なの、で三坂さんが赤ちゃん連れてる姿を電車で会ったことがある。
はあ、新海さん
の、それこそ君の名はみたいですよ、
うん、
あ、マスオさんって言われて、電車でばったり会って、あ、赤ちゃんいると思って立ち話したっていうのが、あれが新海さんのお子さんだったんですよ、でそんな、もう僕があんなに悪口言っちゃってね、
はい、
でも僕の中の新海さんはね、夫婦でね、マスオさんってそんなやる人じゃないのよとかって言い合ってるイメージで、もう勝手に自分の中の
新海監督、別に悪くは言ってないですよ。
そう、それで、いや、それなら分かってやってるんだけどねって言ってると思うの、きっと。だけど僕は新海さんも悪くないと思ってて、過去の作品見てみたら好きだったから、絶対プロデューサーがいけないと思う。
ああ、川村元気さんですか。
そう、もう川村元気さん辻褄変なんだもん、あの猫の小説も。世界から猫が消えたなら、
あれ小説書いた人ですか。
あれなんてあまりにも変だもん、辻褄。
まあ、もう予告見てるだけでつまんなそうだなって。
設定は僕面白いと思ったんですよ。なんでこんな面白い設定なのにこんなに辻褄変にしちゃったんだろう。同じ設定で大学生とか100人に書かせたらどれだけ面白い小説になるだろうと思った。
まあ、全然触れてもないので詳しい設定がどんなかもわからない。
アマゾンレビュー読むと面白いのが、褒めてる派と否定してる派が戦いになってるのも、こんなつまんない小説を面白がるなんて頭がおかしいとか、こんな素敵な作品がわからないなんてかわいそうな人とか、もうディスり合いになってるの。でそれを詩人歌人っていう僕の前のコンビで、
はい、
朗読したぐらい、朗読し合ったぐらいすごいの、そのディスり合いが。でまあ、 辻褄が多分気になんない人なのかな、僕不思議だな、ちょっとプロデューサーなのに。
うーん、
いやとにかくその忘れすぎ、あの君の名はの男の子は、いろんなことを、ラブレターって覚えてます、あの岩井俊二監督の、
辻人生の奥さんの中山美穂が、はい、あれ中山美穂だっけ、
中山美穂が藤井月っていう役だったんだけど、あのね、藤井月っていう名前が同姓同名の人物がいたっていう話なんですよ、あの映画。だけど藤井月って同姓同名の人がいたことを映画の主人公がだいぶ忘れてるの、
はい、
そんなことあります？
そうですね、
普通自分と同姓同名の人がいたら、
うん、
ものすごく印象に残ってない、
うん、そう残りますよ。
でそれが映画の中だと久しぶりに思い出したっていう話になってて、そこが僕違和感があったんですよ。でこれものすごい昔に見た映画だから記憶違いがあったら本当にお詫びしますけど、と思ったんだけど、だけどラブレターは僕嫌じゃないのね。その一つ気になったけど全体的にもはそんなに気にならなかったから、いい映画だと思ってるんですよ。でも君の名はそのレベルの変なとこが山の上にあるから、どんなに擁護しても最後にノベライズ読め小説読めっていうのは違うんじゃないだろうか。
そりゃそうですよ、
うん、
それはね、まあ、映画の出来が悪いって言ってるも同然ですよ、そう言って理解を求める人
は、まあね、でもまあ僕は読んでみようかな、いつかは体力があった時にと思って、でお返しにショートソングというね童貞の魅力を描いた小説を書いてるから、
うん、
読んでくださいって言ったら向こうの返事は、
はい、
ライトノベルをいっぱい買ってしまってるからそれが読み終わったら読みますみたいな、もうお互いそういう感じで終わりましたけど、
感じ悪いですね、うん、
それだけ言っといてだったらさ、僕の小説から読めばいいじゃないですか、ね、一冊ぐらい。
人には読めと言って自分は読まない。
そう、まあでもどうかな、もう君の名は何度ももう一回見ようかと思ったんだけど、
うん、
きっとますます嫌になりそうな気がして、
うん、
今の段階だとまだちょっとこういいとこもあったから、
はい、
うん、このぐらいでやめとくべきかなって、新作見てはいいかなと思って、そういえば最近も借りましたよ、あのほら長い言い訳、
あ、新潟は11月二十何日からの公開で、これから見ようと、
見たらぜひ話しましょうよ、
そうしましょう、
はい、
あで浅井亮さんの何者がとても面白かったです
ね。面白かったですね。あれでも原作読んでないんですよ。
あ、僕ねもう読んでないです。
だから面白いけど原作とどこまで違うのか気になっちゃいました。
でね、あの監督さん、あの
ポツドールのね、
ポツドールを
三浦大輔、
三浦大輔さんのそれまでの映画があんま好きじゃなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
でも今回のはむちゃくちゃ面白かったです。
とってもポツドールっぽかったです。
は
ー、あのルームシェアしてみんなが一緒に撮ろうとか、自分の得意な方にうまく持ってきてて、
うん、
僕ポツドールファンなので、
うん、
あのあ本当に監督の得意なところで勝負してるなと思いました、
うん、
ただ僕あんまし自分には裏表ないから、あのああいう裏表ある人物が出てくるんだけど、
うん、
それはちょっと共感しなかったです。
あのインターネットとか SNS の薄ら寒い映画とかでやると、ね、すごいなんだこりゃみたいになるのをすごく上手に、
上手にやってましたね、うん、
バチッと、あこれだよみたいな、
あそこ上手でしたね。
でそう、見事だって思いました。膝を打ちましたよ。
主人公の認識が覆される瞬間があったりして、そういう意味ではよくできてましたね。
まあそれは言うとネタバレになるので言えません、は
い、言えませんということで、
はい、
結構長く話します
ね。そうですね。どうもありがとうございました。じゃあまた次回雑談会でよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さよなら。
さよなら。